皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて今日の物販ラジオは第359回目。本日の放送は前回の山本拓馬さんからのご紹介でさきさんをゲストに招きしてお届けします。それではさきさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の山本拓馬さんからのご紹介ということでさき、はい、さんにメッセージがあります。
何かな、
さきさん、はい、さき、はい、さんの奥様におすすめしたシワ取りパッチで、はい、むちゃくちゃ取れたらしいんで今度はメディキューブのローラーをさきさんにも自身も使ってほしいだそうです。
あ、そうなんですね。面白い。
なんかね、あの山本さんめちゃくちゃそのそういったあれに凝ってますよね今ね。
そうですね。
フェイスというかフェイス周りの、あの顔周りのやつ。
はあ、ははあ、あ。なんか、見た感じ、シワもなくて、綺麗に整えられて、何を企んでるのか知らない。
何を企んでるのか。でもなんか、さきさんにもそういう風になってほしいらしいですよ。
ああ、そうなんですよ。シワくちゃかな、僕。
わかんないですけども、うん、あの、山本さんからのおすすめでした。
ありがとうございます。じゃあ、はい、もう早速、また買わなかのか。はい、ありがとうございます。
本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそ。ちょっと、はい、あの、こういったの普段なんで、あの、誘導、あの、よろしくお願いしますっていうと、
はい。はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい。ではでは、さきさん、まずは自己紹介の方からお願いいたします。
はい。まあ、昨年の12月ですかね。11月から、はい、ちょ分販のコンサルタントとして、はい、あの、はい、Amazon に限っての話になってくるんですけど、まあ、知識っていうか、まあ、あの、Amazon の販売の仕方とかそういった、あの、モール攻略に関しては、ある程度知ってるかなっていうことで、うん。で、まあ、青山さんの方から、あの、オファーいただきまして、はい、あ、やらせていただきたいですっていうので、はいはいはい、今回のコンサルタントとやらせていただいているような感じになってきますね。
はいはいはい。
はい。それまでは、基本的にその、僕、今、47歳なんですよ。
はいはいはいはい。
相馬さんと同い年だと思うんですけど。
そうだったんですね。
そうなんですね。相馬さんの方がものすごく若く見えるんですけど、はいはいはい、あの方、あの、はいはいはい、お酒飲まないんで、なんか、健康的だなって。お前も、なんだろうな、あの、ウェビナーの後の懇親会の時も、やっぱり、ウーロン茶飲んであって、お酒飲まないことなんだなって見ながら、なんかちょっと羨ましかったですね。僕も、お酒やめたいんですけど、やめれないんで。
なるほど。
うん、経歴的には、その、7年前に、あの、物販、7年前に初めてその Amazon っていうのを触ったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。はいはいはい、で7年前触って、で、なかなかその、モール攻略っていうのがなかなかできない時期。で、要は、攻略ができない時期っていうのは、要は、あの、ツールとかを通して、いろいろこう、レビュー攻撃とか。
はいはいはいはい。
あとあの、レビューに対しての役に立ったとか、そういったの攻撃がすごく頻繁にあった時期だったんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
こういうのをこう、どういうふうに、あの、他のセラーさんとかは、あの、対応してんのかなって思ってて、もう、対応しきれないんで、もうやめちゃおうと思ったんですよ。
アマゾン自体をやめちゃおうと。
うん、もうやめようかなと思った時に、あの、スプリーブのあの、西さん。
はいはいはい、はい、
はい。あの方とちょっと知り合うきっかけがちょうどありまして、その方に、はい、はいはい、あの、アマゾン、あの、物販っていうコミュニティあるよって教えていただいて、 こで、プライムセミナーっていうの。
はいはいはい。
はい。おいくらかお支払いして参加させていただいて、
はいはい。
で、その中で、青山さんとか、あとどれだったかな。
あ、そうだったんですか。うん。西さんからの紹介で。
そうなんですよ。僕、だからそもそも、物販入らずにそのプライムセミナーっていうのは参加したんですよ。
あの、田中さんがやったやつですね。
田中さん、いや、じゃないですね。青山さんと、あと誰だったかな、忘れちゃったな。最近、
うん、
目につかない人ですね。
あった。はいはいはい。う
ん、言っていいのか分からないんで、ちょっと言えない感じなんですけど、今。ややこしいんかなと思って。
はい。それに参加されてたんですね。
はい。おいくらか支払って参加させていただいて、あ、なるほど、こういう攻略の仕方のツールとかあるんだとか、じゃあそのアマゾンのモール攻略の仕方を教えていただいたのとか、その時に、その青山さんが、何ですかね、その海外の、そういった、まあアメリカとかそういった US のアマゾンとかにも、フェーズしてるんだなーっていう風なのが、ちょっと感じ取って、
はい。
それから、アメリカのその YouTuber さんとか、の、配信されてる内容とかをいろいろ見るようになったんですよ。
ああ、そうなんだ。さきさん営業得意なんですか？
あ、英語じゃなくて、その、アメリカの、その、YouTube とかその、翻訳できるんで。
ああ、
字幕出るんですよ。
はい。
うん。で、それを見るようになったんですよ、
ね。
それで、はい
うん、
まあ、今、配信されてる内容を今、リアルタイムで見ていって、内容を確認した上で、だいたい半年後ぐらいに日本にそのない、システムが導入されてたんですよね。
なるほど。
うん。だから、その、モール攻略っていうのを、早く察知して、対応するっていうのをしだしたんですよ。
はぁー。それ、何年前ぐらいですか？
本当に4年ぐらい前ですね、それは。全然。
へ
ぇー。うん。それをしだしてから、まあ、未導入のままなんですけど、あ、こういうのがあるんだなと思いながら、うん、でもこういう風にシフトしていくんだなっていうのを確認した上で、うん、自分なりの、その、
戦略、
モール攻略っていうのをしていったっていう感じですね。
はぁ、未来が見えてるわけですからね。日本の未来がね。
はい。
日本のアマゾン。
ただ、うん、まあ、僕、その他のモール、一切知らないんですよ。
なるほど。楽天とか、ヤフーとか、全くって感じなんですね、じゃあ。
はい。なんでしたら僕も一切、手つけてないんで。
なるほど。
今年ちょっとやってみたいなと思うんですけど。
うん。
でも、どうしても、どなたかに教えていただくような形になると思うんで。その辺はちょっと、どなたかと、また、一緒に会社を作って、みたいな感じでやりたいなと思います、ね。
なるほどね。じゃあ、あれじゃないですか。これ、ラジオでちょっと募集するといいんじゃないですか。
あ、そうですよね。で、
楽天とか、他のモール強い方、募集を。
はい。じゃあね。
あ、そうですか。先日の、その、ウェブセミナーで、さきさん出ていただいてじゃないですか。
はい。
それでまあ、アマゾン中心の話、もちろんなってたんですけども、うん、私、ちょっと最後までちょっと見れなくて、
はい、
途中までちょっと、
はい、うん、はい、はい、はい、
ね、せっかく、さきさん出られるんで、と思って、見たんですけど。
ありがとうございます。
はい。で、やっぱり、アマゾンって、もうしょっちゅう、こう、仕様が変わるじゃないですか。
はい。変わりますね。
で、
で、その中で、さきさんが、こう、これ有効だよっていうのを何個かこう言ってくださったんで、あれ、
はい、
ね、ウェビナー、リアルで、見られなかった方にも、ちょっとシェアしておきたいなと思ったのが一つあって、
はい。
タイトル、商品タイトル。
はいはいはい。
ビッグキーワードごとに、ちゃんと、左から順に入れた方がいいよっていうことじゃないですか。
はいはいはい。はいはいはい、
まあ、それが、なんていうのかな、急に変えると、またこれもまた、いろいろ引っかかっちゃうから、気をつけてやんなくちゃいけないよとか、そういう注意、
あ、そうですね。はいはい。
細かいことも言ってくださってたんでね。はい。なるほどなと思って、ちょっとそこを、アマゾン変わってきたんだと思って。で、あれ、ヤフーもそうなんですよね。ヤフーの、
そうなんですか。
そうなんです。ヤフー、楽天は、あの時、萩原さんはね、楽天は、そこはあまり関係ないですよ。
あ、関係ないよって言ってたんですね。
言ってましたもんね。でも、ヤフーは、もう昔からそれ言われてて、
はは
で、ビッグキーワードを、一番最初に持ってきた方がいいですよって言われて、で、次に、重要なやつ、まあ、順々にこう入れた方がいいんですよ、みたいな。
うんうんうん。
いう感じでは、それは言ってたんですね。だから、なんかアマゾン、もうそういう仕様になってきたんだなって、ちょっと私聞いてて思ってて。
そもそもが、そのアマゾンって、その商品タイトルに規制があるじゃないですか。
はいはいはい。
並び順であったりとか、内容であったりとか、そういったものを、は、結局のところ、そのカタログをパッと上げ、お客さんが開けたときに、商品タイトルが収まってないとダメなんですよ。
はいはいはいはい。はい。はい。
一覧で見たときに、点点点じゃなくて、
そうですね、
収まってるような感じのタイトルにした方が、お客さんにとって検索しやすいような内容になってるわけじゃないですか。それ以外のタイトルに関しては、もうバックエンドキーワードっていう、検索キーワードの方に入れなさいね。で、検索キーワード自体も先頭から重要性があるんで、一番初めに検索キーワードに入れてる商品、キーワードと一番最後に入れてるのでは、検索結果っていうか、その重要性の加点評価ないってなってるんですよね。
なるほどね。
うん。だから田中健吾さんっておられるじゃないですか、あの方。
はいはいはい。
この方がおっしゃってるように、やっぱりあの方のこの言葉僕すごい好きなんですけど、そのお客さんにとって採用の結果を表示するっていうのが、結局のところその全てにおいて SEO においても、なんていうんですかね、一番わかりやすいのかなって思ってるんですよね。レビューもそうなんですけど。
はいはいはいはい。
だから僕はその辺が、そういうふうにだんだんアマゾンが、お客さん、購入者目線の、アルゴリズムに変えていってるんじゃないかなっていうふうには感じ取れてますよね。
なるほどね。確かになんか、モバイルバッテリーって検索して、なんか違うのはね、途中で入ってくると、なんかうざっと思いますもんね。
はい。
うん。
からカテゴリーも僕前にお話したと思うんですけど、そのプロダクト ID コードっていうのがあって、カテゴリーをランキングベストセラー取りやすい、取るためにカテゴリーを変更しても、そこのカテゴリー、小カテゴリーごとにキーワードが、割り当てられてて、それの、その消化手の、キーワード、例えば、このカテゴリーにはこのキーワードは登録されてるけど、このカテゴリーには登録されてませんよっていうのがあった場合、その加点評価で全然変わってくるわけなんですよ。
はいはいはいはい、
はい。前々回のウェビナーでお話したと思うんですけど、カテゴリーもきちんと、その商品に合ったカテゴリーにやる方が、 初動的には、立ち上げしやすいかなっていうふうには感じております。
なるほどね。やっぱその辺の立ち上げるときの設計をきちんとやっていかないと、なかなか攻略難しいってことですもんね。
そうですね。うん。
ね、
なんかこう、ひねくれた考えのやり方してしまうともう、購入者の方もちょっと混乱してしまうと思うんで、それじゃあちょっと、理にかなってないので、アマゾン側としても、もうきちっと、仕分けはしてるような感じはしますね。
今回のこの情報っていうのは、あれですか、やっぱりその、アメリカから先取りした情報だったんですか？
アメリカが先取りした情報っていう、まあ、間違いではないですけども、
うん、
毎月その僕、その中国の、先輩方と、のセラーと、懇談会みたいなのするんで、その中で情報交換会するんでね。で、もちろんそのゾーンブーストの、ゾーンブーストっていう、その、まあもうこれ言うてもいいと思うんですけど、うん、ゾーンブーストっていう裏ツールの、大本さんとも僕、その友達なんで、
うんうん、
でそこからの情報であったりとか、そもそもアメリカでもう、半年前から、日本はもう半年後でしかそのアルゴリズム変わってこないんで、半年前、情報っていうのは全部、こうなりよ、ああなりっていうのは全部教えてもらってます。
あ、なるほど。
うん。もしかしたら、その、検索アルゴリズム的にその、中国の方っていうのも日本でやってないんですよ。市場がちっちゃいんで。
そうなんだ。
はい。もう自分で工場も作ってますし、生産工場も全部作ってあるような形なんで、この方々はもう普通にもうアメリカで売ってますとか、ドイツとかインドとか売ってますよってなってるんですけど、でも日本ではもうやらないって言ってるんで、市場規模がちっちゃいんで、リソース。
そうなんだ。
うん。リソース注ぎ込む、返しないって言ってる。
あ、そうなんだ。
はい。
だったらアメリカとか、大きい市場を狙った方がいいから。
あ、そうみたいですね。
そうですか。だからもう全然そういう情報は共有しても、影響ないからいいよ、みたいな。そんな感じなん
ですか？影響ないからいいよっていうか、まあ、でも、まあ、よう言われるのは楽天も日本の楽天はちょっとしてみたいな、っていうのはよく言われます。
ああ。はいはいはい。
うん。前回も萩原さんおっしゃったように、アマゾンの、アマゾンがだんだんちょっと縮小してるんじゃないかな、っていう、話あったと思うんですけど、
うんうん、
あ、絶対そうだなっていうのがあって、日本のアマゾンで多分、縮小してるような感じがするんですよ。
ああ。
まあ、自社モールであったりとか、ショピハイであったりとか、楽天っていうところを絡めたやり方っていうので、先日もその、去年かな、お話あったのが、その、東芝の子会社さんを、買収した中国の会社さんがあるんですよ。
はい、
その会社で白物家電扱ってるんですけど、
うん。
うん。まあ、それはもう、楽天とかそういったので、まあ、自社サイズじゃなくて、楽天とかで売れないっていう風な話はあったんですよね。
楽天では売れない？
あ、楽天で、売ることできるっていう風な言われ
る。ああ、相談ですね。はいはいはい。
はい。
はいはいはい。はいはいはい。
とか、あとは、その、耐熱ガラスの、結構中国で有名な会社さんとか。
うんうん。
でも、まあ、商品ラインナップ見ると、どうしてもちょっと、US 寄りになってたんで、日本ではちょっと、なんか商品的に売れないんじゃないかな、っていうのは、ちょっと断ったことがあったんだけど、でも結局そういうのを、まあ、うちの物販に天才が一人おるじゃないですか。 あの、萩原さんっていう人。なんあの方にちょっとお願いできたらな、っては模索はしてますね。
なるほどね。萩原さんの、その、あの、売り方のこう、なんていうんですかね、道筋っていうのは本当に、あの、聞いてて、あ、なるほどなっていうところが多いですからね。
はい。
納得しちゃいますもんね。萩原さんに言われると。
僕自身がその、なんですかね、ビジネス、ビジネスでちょっと人と繋がってないっていうのは、ちょっと自分でもちょっと自慢みたいな感じで思ってるんですよ。
はあ、ビジネスで繋がってない。はいはいはい。
人としてちょっと繋がりたいっていうのがあって、今人と繋がっていってるんですよね。僕、いろいろまあ、これまでやってきて、でも、その、まあ、まあ、さっきお話に戻ってしまうと、その、まあ、アマゾンやめようかなと思った時に、西さんと知り合って、西さんにはすごく感謝してて、で、ここで青山さんとかのお話聞いて、ちょっと目から鱗みたいな感じで、アマゾンやり直しましたって言ったら、アマゾンが売り出しましたってなったんですよね。で、そこで、物販に、加入させていただいて、そこでいろんな情報を、吸収した上で、今の自分があると思ってるんですよね。だから僕、その、結構、菊池さんもわかると思うんですけど、僕のお話ししてる内容って結構、僕、セラー的にも結構やばいこと言ってるんですよね。裏のこと結構言っちゃうんで。
はいはいはいはいはい。
でも、
はい、
まあ、まあ、恩返ししたいっていう意味があるんで。
ありがたい
です、ね。いろいろこう提供。はい。提供させていただきたいなと思いながら、今回コンサルタントを受けさせていただいて。
なるほど、なるほど。ああ、結局ですね。
結局その中で、今のその中国の競合セラーとか、僕がおすすめしているスマート物流というところありますよね。子とかからもオファーがあって、人が結構寄ってくるようになってきたんですよね。
はいはいはいはいはい。はい、はい。
ここでいろいろ別にスマート物流さんに僕が物販の方を引き継いでも別に僕は初めまあ、報酬の話あったんですけど、いただかないって言ったんですね、僕はもう。
ああ、はいはいはい。
その、まあ、物販で、その代わり物販で、会員さんには特別な、価格で提案してほしいっていうので、それで、代行報酬とかそういったものを全部ゼロ円にしてもらったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
ああ、それはありがたいですね。
本来その、紹介するっていう形になってくるんで、何パーか取ったらって言われたんですけど、僕もいらないですって言って、その、もう世話な、物販には本当に、魔の人脈とかも全部物販のおかげで繋がっていってるんで、
ありがたいですね。
もういらないですって言って。
はいはい、ああ、ありがたいですね。あ、そういう経緯だったんですね。ちょっとは、その辺は知らなかったんで。
あ、そうなんですか。はい。
ああ、そうでしたか。ありがとうございます。
ええー。まあね、まあ、その、僕が一番悩んでたところというのが、そのやっぱり、日本で倉庫を構えるってなった時に、やっぱ倉庫費用ってかかっちゃうし、ってなった時とか、在庫嫌いのリスクを回避するためにどうすればいいかって言ったら、やっぱ在庫を保管するところが必要になってくるわけじゃないですか。
必要ですよね。必要ですね。
そういうのがあるんで、中国の、倉庫代とかも、物販の会員さんに関しては、全部無料にしてあげてほしいって俺言われたんですよね。
すごい。あ、そうなんですか。
はい。ほんならもう、スマート物流代表の松田の方が、あ、まあまあ、そういう、全然、まあ、さきさんが紹介することによって報酬いらんっていうのがすごく、 すごいなっていうので、
あ、
わかった。ほんじゃもう、物販の会員さんに関してはもう、倉庫保管料とかも全部いらないよって言ってくれたんですよ。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあこれは利用しない手はないですね。
ああ、そうですよね。うん。
これ改めてちょっとね、宣伝させてもらいます。メールのね、下の方にも、配信、物販からの配信の下の方にね、広告出てると思うんですけど、そこに、
ありがとうございます。
出てますからね。
はい、
皆さん。
うん、
気になった方は、お問い合わせください。うん、はいはい。
そういうのも、うん、はいはい。セラースプライドとかも、僕、うん、日本の窓口僕してるんで。
はいはい。
その辺の新しいツールとかも、また、ご提案させていただいて、
うん、
クーポンとかも全然発行させていただくんで。
あらま。ちょっと待ってください。その、セラースプライドっていうのも、わしはちょっと、使ったことも、ないんですけども
。そうですか、
ね。ごめんなさい。ちょっとあんまり、そういうツール系も最近全然詳しくなくなっちゃって。あれ、それはどういう、
まあ、リサーチツールみたいなもんですね。
それは Amazon に特化したものなんですか？
あ、そうですね。
どんな感じのリサーチツールなんですか？
吉原くん経由で、物販におられる吉原くん経由で、はい、クーポンコード 40% オフとかも発行させてもらってるんですよ。
ああ、そうだったんですね。
はい。で、今回また新しく、次はAmazon の管理ツールっていうのが作られて、これは1月の31日ぐらいに、世界に公開ツールで、公開されるような内容になってるんですけど、それもまた、
そうですか。
公開させていただくかなっていうのと、またはその、はじめにそういう、何年前かな、4年前とか5年前かな、そういう時にゾーンブーストっていうツールあったと思うんですけど、でそれも、結局僕、その大元と繋がったんで、実際に、今、ゾーンブーストっていうツール使ってらっしゃる方がお使いになっている料金よりも、
うん、
全く同じ機能で、7掛けとかで全然僕出せるんで。
いや、そう。あ、そうですか。
はい。
さきさん、そういうツール系は詳しいんですか？っていうか、それをかなり使ってらっしゃるってことなんですか？
あ、結構使ってます。
あ、
結構使ってるんですけど、結局出どころっていうのが、US だろうが、うん、どこだろうが、うん、結局のところは、やっぱり中国のセラーさんが、お作りになってるツールになってるんで。
うん。
で、日本の方は全然知らないツールもいっぱいあるんですよ。
でしょうね。
で、まあ、結局、大元があっちにあるんで、でそっちと僕繋がってるんで、その辺とかを、全然、ゾンブストアではその、結局、二次受け、なんていうんですかね。
うん。
うん。大元の商品を自分らで買ってるだけの話なんで。
うん。
でも高くなっちゃってるんですよね。料金的に。
なるほど。
僕はもう、大元と友達なんで、うん、大元の料金全然手、お受けすることは全然できます。
なるほど。
まあ、こんなこと言っちゃうと多分もう、ここに目つけられたら僕、飛ばされてしまいますけどね。
まあね、ファンのこの限られたコミュニティの中なんで、
はい、
まあ、大丈夫だと思います。
それやったらいいんですけど、ね、
大丈夫だと思います。
まあ、元にあるのはもう、ちょっとまあ、アワさんとかにもすごい感謝してるんで。
うん。
何か僕が得れる情報っていうのは全部提供していきたいなっていうふうには思ってますね。まあ、そのおかげで、その、今回も山本さんとか、山友さんとか、
うん。
たくさんいたし、いろいろ、人脈が増えていってるんで、嬉しいなと思って。僕、結局、もうこう言ったら物販なんですけど、物販、 会社の社長って結構孤独やって言うじゃないですか。
孤独ですよね。
でも物販の社長ほど孤独なものないなと思ったことあったんですけど、ね。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。